最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年1月25日日曜日です。こんにちは、はるかです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。実は今日1月25日は日本最低気温の日なんだそうです。1902年のこの日、北海道の旭川市でなんとマイナス 41.0 度という日本の気象観測史上最も低い気温が記録された日なんですって。想像もつかない寒さですよね。岸雲というべきか、今日の最初のニュースは全国的な大雪の話題からなんです。本当に寒い日が続きますが、体調には気をつけていきましょうね。さて、本日のポッドキャストではまず前半でこの大雪による交通への影響やリニア中央新幹線の大きな進展についてお話しします。そして後半はガラッと雰囲気を変えてウェブサービス開発の舞台裏から AI を使った最新の開発ツール、そして AI と上手に付き合うためのベストプラクティスまで技術的なお話をたっぷりとお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは多くの方が気になっているであろうお天気と交通に関するニュースです。ヤフーニュースから2つの記事をまとめて紹介します。25日大雪ピーク、交通への影響警戒、そして大雪、名古屋大阪の車移動困難化というニュースです。記事によると、今日25日は大雪のピークで、北日本から西日本の日本海側を中心に山沿いだけでなく平野部でも大雪となる見込みだそうです。普段はあまり雪が降らない太平洋側でも大雪になるところがあるということで、厳重な警戒が必要ですね。特に JPCZ、 これは日本海寒帯気団収束帯の略なんですけど、日本海の上で冷たい空気がぶつかって雪雲がものすごく発達する現象のことで、この雪雲の帯が北陸から西日本の日本海側へと移っていく見込みだそうです。この影響で大阪市内や京都市内、名古屋市内にも雪雲が流れ込む可能性があるのことです。そしてこれに伴う交通への影響が非常に大きくなっています。もう一つの記事によると、国土交通省などが名古屋と大阪の間で車で東西移動ができなくなるというかなり強い警告を発表しました。具体的には今日の未明午前2時ごろから名神高速道路や北陸自動車道、さらには国道8号や21号などで予防的通行止めが始まっています。さらに午前4時ごろからは新名神や伊勢湾岸道、名阪国道なども通行止めが開始される予定とのことです。これによって名古屋と大阪を結ぶ主要なルートが同時に通行止めになり、物流などにも大きな影響が出そうですね。雪に慣れていない地域の方は特に注意が必要です。記事では雪道を歩く際に特に注意すべき場所として4つのポイントを挙げています。1つ目は歩道橋や橋の上、地面と接地していないので凍結しやすいんですね。2つ目はバスやタクシーの乗り降り場所、雪が踏み固められてツルツルになりやすいです。3つ目は横断歩道、特に白い線の部分は水が染み込みにくく薄い氷の膜ができやすいそうです。そして4つ目は地下や建物への出入り口、靴についた雪で滑りやすくなっていることがあるので気をつけたいですね。普段雪が少ない地域だと少しの積雪でも交通機関が大きく乱れる可能性があります。今日お出かけを予定している方は最新の気象情報や交通情報をしっかりと確認して安全第一で行動してくださいね。ノーマルタイヤでの運転は絶対に避けるようにしましょう。
さて、雪のニュースから一転して今度は未来の交通、リニア中央新幹線に関する話題です。ヤフーニュースから、水資源故障、静岡県と JR 東海合意という記事です。こちらはリニア中央新幹線の静岡工区の工事をめぐる大きな進展ですね。静岡県と JR 東海が大井川の水資源への影響に関する保証で合意し、確認書を締結したというニュースです。これまでリニアの静岡工区はトンネル工事によって大井川の水量が減ってしまうのではないか、 という地元の皆さんの強い懸念からなかなか着工できずにいました。この問題が長年の大きな課題だったわけです。今回の合意内容で特に注目すべきなのは補償について、請求期限や対象期間を設けないと定められた点です。これは将来にわたって JR 東海が責任を持つということを意味していて、静岡県側の懸念に寄り添った形と言えそうです。もし水資源に影響が出た場合は、 JR 東海がその回復措置や費用負担を行うことになります。また工事との因果関係の調査も JR 東海が行うと明記された上で、国が関与する監視体制で影響を確認し、国が JR 東海に対応を指導するという仕組みも盛り込まれました。これによって透明性や客観性が担保されることになりますね。締結式には鈴木康友知事と JR 東海の丹羽俊介社長が出席し、国土交通省の事務次官が辣愛人となったということで、国を挙げてのプロジェクトであることが改めて示された形です。この合意によって長らく停滞していた静岡工区の工事がいよいよ前に進むことになるかもしれません。日本の未来の交通網を考える上で非常に重要な一歩と言えそうですね。さて、ここからは後半、ガラッと雰囲気を変えてソフトウェア開発の技術的な話題に深く切り込んでいきたいと思います。
まずご紹介するのは、前に掲載されたキュラ Q の技術的な話、技術選定編という記事です。キュラ Q という情報収集や思考の整理を助けるウェブサービスを個人開発されている方のお話ですね。この記事がすごく面白いのは、プロダクトの成長段階に合わせてどうやって技術スタック、つまり使っている技術の組み合わせを変えていったか、その思考のプロセスが赤裸々に語られている点です。開発の初期フェーズ1では Next.js と Vercel という今のウェブ開発では王道ともいえる構成でプロトタイプを作ったそうです。ライブラリも豊富でデプロイも簡単、まさに順当な選択ですよね。でも開発を進めるうちに、キュラキュルというプロダクトにとっては少し重厚すぎると感じ始めたそうです。特にユーザーごとに表示内容が変わる動的なコンテンツが多いため、キャッシュ、つまり一度読み込んだデータを再利用する仕組みの制御がすごく複雑になってしまったと。ここで開発者の方は、複雑さを管理するために新しい道具を追加する足し算ではなく、仕組み自体をシンプルにする引き算の解決策を求めたというのが一つ目の大きな転換点です。そしてもう一つの決定だが、すごく未来を見据えた考え方で、 UI はいずれ不要になるかもしれないという仮説。将来人間が画面をポチポチ操作するんじゃなくて、 AI エージェントが代わりに情報を処理してくれる時代が来たら、今のリッチな画面は価値を失うかもしれない。でもユーザーが蓄積したデータは資産として残る。だから人間向けの UI はいつでも捨てられるように薄くして、 AI ネイティブな体験作りに投資を集中させようと考えたそうです。すごい洞察力ですよね。そこでフェーズ2として移行したのが、ホノとクラウドフレアという構成です。ホノは軽量で高速なウェブフレームワークで、クラウドフレアは世界中にサーバーを持つネットワークサービスです。この組み合わせはとにかくシンプルでパフォーマンスも高い。実際サービスがネットで話題になってアクセスが急増した時も全く問題なくさばききれたそうです。シンプルイズベストを体感した瞬間だったと書かれています。でも話はここで終わりません。サービスが成長すると、今今度はもっとサクサク動かしたいとか、リアルタイムで情報を更新したいというインタラクティブ性の要求が出てきます。そこでフェーズ3では、ホノの仕組みを使いつつ、必要な部分だけ CSR、つまりクライアントサイドレンダリングを導入したそうです。これはユーザーのブラウザ側で画面を動的に書き換える技術ですね。これにより、ユーザーの操作に即座に画面が反応する楽観的 UI が実現できたと。ここでのポイントは、全部をリッチな作りにするんじゃなくて、必要な箇所に必要な分だけ導入したこと。最初の UI は薄く保つという哲学は守りつつ、ユーザー体験を向上させているんですね。
一方で、データベースには最初から一貫してスパベースを使い続けているそうです。これは任せる戦略。スパベースはデータベースだけでなく、ユーザー認証などの面倒な機能をまとめて提供してくれるサービスです。 しかもその中身は PostgreSQL という標準的なデータベースなので、もし将来スパベースをやめたくなってもデータを簡単に持ち出せる、ポータビリティが高い、このデータの資産価値を重視した選択も個人開発の生存戦略として非常に参考になります。プロダクトの思想に合わせて技術を柔軟に選び進化させていく過程が学べる、とても面白い記事でした。
続いては、 AI がソフトウェア開発の現場をどう変えていくかというテーマで2つの記事を紹介します。レビュー、つまり書かれたコードをチェックする作業が今大きな変化の時を迎えています。まず背景として、前の記事、レビューデビンがレビュー疲れの人を助けてくれるかもで触れられている課題が、まさに今の状況を表しています。生成 AI の登場で、エンジニア一人一人が書くコードの量は格段に増えました。でもそのコードの品質を担保するためのレビューの時間は、これまで通り人間がやっている。結果としてレビューの負担が激増し、レビュー疲れを感じている人が増えているというんです。まさにソフトウェア開発のボトルネックになりつつあるんですね。そこで登場したのが、この記事で紹介されているレビューデビンです。これは AI 開発で有名なコグニション社が作った AI を活用したコードレビューツールです。このツールのコンセプトが素敵で、人間の代替を目指すのではなく、コード差分に対する人間の理解を拡張するというもの。あくまでレビューするのは人間で、 AI は強力なアシスタントという立ち位置なんです。具体的に何がすごいかというと、まず変更が意味的にまとまって見える機能。例えばデータベースの設計変更、画面の見た目の変更、内部チックの変更といった感じで、関連するファイルの変更を AI が自動でグループ分けしてくれるんです。レビューする側としては、まず一番重要なデータベースの変更からチェックしたいって思うことが多いんですが、それがちゃんと一番上に来る、まさにコードレビューを分かっている AI だと記事の筆者は絶賛しています。さらに、分からないことは雑に AI に聞けるのも大きな魅力。 PR、 つまりプルリクエストの変更内容について、この変更って前の実装とどう違うの？みたいにチャットで聞くと、 AI がすぐに差分を調べて教えてくれる。手元でコードを動かさずにブラウザ上ですぐに確認できる手軽さは、毎日たくさんのレビューをする人にとっては本当に助かりますよね。もちろん AI が自動でレビューしてバグの可能性を指摘してくれる機能もありますが、こちらの精度はまだ半々くらいだそうです。それでもレビューの参考になりますよね。まだベータ版で日本語に対応していなかったり、細かい機能が足りなかったりするそうですが、レビューの負荷を劇的に下げてくれる可能性を秘めたツールだと感じました。そしてもう一つ、同じ AI レビューの文脈で、前から TU で PR ディフを見ながら裏で AI が勝手に修正&レビューをし続けるラスト製ツール、オクトラスという記事も紹介します。こちらはレビューデビンのようなプラットフォームサービスとは対照的に、個人が開発したラスト製ツールです。特徴は TU でテキストベースのユーザーインターフェースで動作すること、いわゆる黒い画面でカチャカチャ操作するエンジニア好みのツールですね。
このツールの目玉機能が AI ラリー。これが本当に未来的で面白いんです。 A キーをポンと押すだけで、 AI エージェントがレビューアー役とレビューイー役に分かれて、レビューと修正を勝手に繰り返し始めてくれるんです。レビューアー AI が、ここの書き方はもっとこうした方がいいよと指摘すると、レビューイー AI が、なるほど、じゃあこう修正しますとコードを書き換える。これを設定した回数まで、あるいは AI が満足するまで自動で続けてくれるという。人間はそのラリーを横目に見ながら自分でもレビューを進めることができるんです。もちろん使う AI モデルをクロードにしたり、コレックスにしたり、プロンプトを自分好みにカスタマイズしたりもできます。まさに AI に働かせておいて、人間はもっと本質的な部分に集中するという世界が垣間見えますよね。デビンレビューのような洗練されたプラットフォームと、オクトラスのような尖った個人開発ツール、両方のアプローチから AI レビューが進化していく未来はとてもワクワクします。皆さんの職場ではもう AI レビューって導入されていますか？
さて、 AI にコードを書いてもらったりレビューしてもらったりする上で、じゃあ私たち人間はどうやって AI とうまく付き合っていけばいいんでしょうか。そこで最後にこんな記事をご紹介します。前に掲載されたクロードコード公式ベストプラクティス徹底解説、
アンスロピックが重視する5つの設計思想です。これは AI モデルクロードを開発しているアンスロピック社が公式に出しているコーディング AI クロードコードを使いこなすためのベストプラクティスを解説した記事です。この記事の核心はたった一つ、コンテキストウィンドウの管理が全てという点に集約されると筆者は言います。コンテキストウィンドウというのは AI が対話の文脈を覚えておくためのメモリのようなものです。ここが情報でいっぱいになると AI は指示を忘れたりミスが増えたりするんですね。この記事では公式ドキュメントの内容を5つの設計思想として整理しています。1つずつ見ていきましょう。1つ目は今お話ししたコンテキストウィンドウが全ての基盤。コンテキストは有限で、情報が増えると精度が下がる、劣化するリソースなんです。だからタスクが変わったらこまめにスラッシュクリアコマンドで文脈をリセットすることが重要だとされています。2つ目は検証可能性を最優先。 AI にコードを書かせたらそのコードが正しく動くか検証する手段も一緒に与えるのが超重要だということです。例えば自動テストを実行させたり、 UI の変更ならスクリーンショットを比較させたり、検証手段がないと AI は一見正しそうだけど実は動かないコードを作ってしまう可能性があるんですね。3つ目は段階的アプローチの推奨。いきなりこの機能を作ってと丸投げするのではなく、まず探索して次に計画を立ててそれから実行するというステップを踏ませることが効果的だそうです。まず既存のコードを読ませて理解させ、実装計画を立てさせて人間が確認し OK ならコーディングに移る、急がば回れということですね。4つ目は環境カスタマイズの体系。CLL.md という特殊なファイルにプロジェクト固有のルール、例えばこのライブラリを使ってとかこういう命名規則でといった指示を書いておくと AI がそれを読んで作業してくれます。毎回同じことを指示する手間が省けるわけです。そして5つ目がユニークで失敗パターンの明示。公式ジスラがこういう使い方をすると失敗しますよという例を挙げてくれているんです。例えば一つのタスクの途中で全然関係ない質問をしてまた元のタスクに戻るとコンテキストがごちゃ混ぜになって失敗するとか、 AI が2回間違えたアプローチに固執したら一度コンテキストをクリアしてもっといい最初の指示を考え直した方がいいとか、すごく実践的ですよね。これらのベストプラクティスはクロードコードに限らず ChatGPT や他の生成 AI と協業する上での非常に参考になる考え方だと思います。AI を何でもできる魔法の杖ではなく、優秀だけどちょっと癖のあるアシスタントと捉えて、いかに私たちがうまく指示を出し導いてあげるか、そのためのノウハウが詰まったとても有益な記事でした。
さて今日のポッドキャストもそろそろお時間です。今日は全国的な大雪のニュースから始まって、リニア中央新幹線の合意という明るい話題、そして後半は AI 時代のソフトウェア開発のリアルな現場について、技術選定の哲学から AI によるコードレビューの最前線、そして AI と上手に付き合っていくためのベストプラクティスまで幅広く深掘りしてきました。技術の進化が私たちの働き方や社会をどんどん変えていく様子が感じられてとてもエキサイティングでしたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた次回、バイバイ。